ズームチンチンはちょっとやめてもらっていいですか。
もう掘り返してやるなよ。もう世間は忘れてた頃やろ。完全に
イグチンランドに続くね。
いやもうだから触れてやるなよ。
リッシュン脱力キムナタイムチェ
アベンジャーズのゲームが9月4日に発売されたんですけども、やってます。
え、もう初日からですか。
うん、もう予約してたんで。
さすが。今何時間ぐらいプレイしてるんですか。
まあね、全然できてない。2時間かな。なんか最初のステージで全員なんかこうお試し的に使わせてくれて、まあアイアンマン、キャップ、ソウ、ハルク、ブラックウィドで、なんかそれが終わってなんか5年後みたいになって、またなんかアベンジャーズが事件起こしちゃって、あいつらが悪いんだってなったなる世界に入って、で5年後みたいになって、なんか主人公、オリジナルの主人公をなんかまた操作しなきゃいけなくて、なんか手伸びたり大きくなったりする主人公、まあ女の子だ。
え、それはヒーローなんですか。
いや、特殊能力持ってるから、まあ、ゆくゆくヒーローになるんじゃない。
なんか X メンっぽいですね。
あ、 X メンっぽいね。だからその5年前、5年って冒頭の事故で感染が蔓延してみたいな、なんか医師から感染が蔓延していろんな能力を持った人が現れ始めて、それはアベンジャーズのせいだみたいになってるみたいな。
複雑。
まあ X メンっぽいね。
まあ X メンもね、もともとアベンジャーズですからね、原作は。
なんかその主人公使って敵から見つかんないように、なんか壁とかステルスアクションから始まってんだけど、あのこういうことがしたかったんじゃないんだよなっていう。ステージ1はそんなんだね。地味って。
ちょっと昔のメタルギアっぽいよね。
なんかあれにもあったんだけど、ね、スパイダーマンにもあったんだけどね、あのマイルズ使うときになんか敵から見つからずに移動していくんだけど、まあそれめっちゃ似てるな。
でもマイルズむっちゃ能力強いからな。
まあでもね、そっちのスパイダーマンは、まあちょっとネタバレになるけど、マイルズスパイダーマンが誕生して終了みたいな、いいとこで終わる。
ああ。
あ、なんで、ね、だから、そうそうそう、PS5 のスパイダーマンは、マイルズなの。
ああ、なるほどね。
で、めちゃめちゃ楽しみだっけ。まあちょっとアベンジャーズはもうちょっとプレイしてみて。
まあでも、今のところ思ってたんとちゃうって感じ。
いや、まあ1年で言うことしか。ステージ1は、ね。まあでもそのエピローグ的なステージはまあ面白かったよ。ハルクとかめっちゃ強くてね。
いや、もっとアベンジャーズ中心のストーリーになってくれば、ガンガン操作できるかもしれない。
うん、そうだね。
なるほど。
まああとはあのなんかこうキャップがエピローグで演説したりするんだけど、まあやっぱり、はい、監修の前でね、ザボーイズ思い出しちゃうよね。なんか複雑な。
その話しちゃいます。
いやでも俺2話目途中なんだ。
あー、じゃあ言えない。
おい、やめろ。
3話まで見てほしい。
あ、マジで重要。重要なとこあった、
うん、3話で結構動く
話が。マジで。
まあちょっとボーイズはじゃあまた別の機会
ちょっと置いとく。
ね、アベンジャーズといえば、まあ、前回もちょっと先輩くれてましたけど、あのブラックパンサーの人がね、
お
ずっと噛んで闘病中で、
うん、
なんか僕はその俳優さんが亡くなった週に F1 とか見てたら、ワカンダフォーエバーしてました。
あ、
勝った後
もう人種関係なく。
いや、F1 の今のチャンピオンがルイス・ハミルトンっていうドライバーで、ーその人は黒人なんですよね。
なるほど。
だから結構ブラック・ライブズ・マターの啓蒙活動とかもしてるような人で、
うんうん、やっぱブラックパンサー2作る予定あったよね。
あったでしょうね、うん、
いや、あったっていうか、あの前話した時は調べたんだけど、やっぱり予定に入ってた
ね、ディズニーのね。
うん、
だこれ結構なんかどうするかですよね。なんか漫画版だと妹が2代目になるパターンもあるらしいです
よ。
それこそキャプテンアメリカもね、
うん、
バッキーがなるパターンもあれば、
あ
そのままあ名前が出てこない、
ファルコン
がなるパターン
も、ねターンね、
あるし、
うん、
どうなるか、
うん、
注目ではありますよね。
まあ、でも、
まあ、でも妹が行くんじゃないか
順当。でもキルモンガー熱いよね。
まあね、でもキルモンガーあそこで、まあ、決着ついてるからな
まず次でブラックパンサーってもうそんなことないよな切そうないよな。
そんな雑なバトンタッチないでしょ
せっかく倒して
台無しやし、
そう乗り越えたの
にね。うん、
もう俳優としてはね申し分ないんだ
けどね。マイケル・B・ジョーダンはね
最高なんだけど、まあちょっと次はないか。
オープニングはこんなとこにしときますか
はい、
まあブラックさん楽しみではありますけど、
まあでもシビル・ウォーが一番かっこよかったけどね
あーまあね
うん、まあ強キャラ感すごかったね
テクノロジーもすごい感じだったしね。
すごい感じだったしね。
まあ、ブラックパンサーは日本以外世界中で大ヒットだったんですけども、今回の事故物件は久しぶりのホラー映画の邦画で、ちょっと記録を作ってるというね。
あ、そうなの？
興行すごいですよ。
カメピーが。
そんな亀梨くん主演の事故物件怖い間取りを、やっていこうと思います、
はい、
ということであらすじをお願いします、
はい、テレビ番組への出演を条件に事故物件で暮らすことになった芸人の山の山目、彼が部屋で撮影した映像には白い何かが映っていた。番組は盛り上がり、山目は新たなネタを求めて事故物件を転々とする事故物件住みます芸人として大ブレイクするがです。
でまずは総評から、いや僕からいいですか、
はいはい、
今回は厳しかったですね。
うわあそう、
これはあ難しい。まあでも、うん、でもヒットしてる理由もまあ分かるっちゃ分かるんですけど、僕はちょっとホラーファン寄りに見てしまったために、
あ
今回はちょっと、ダメでしたね正直。亀梨くん頑張ってると思うけど、どう考えてみても、
うん、
売れない芸人に見えない
もうスターだもん
ね、みたいな、そうだからちょっとね、そういうなんか違和感が常にあってですね、別に亀梨さん以外にもいやここでそういう表現するみたいなとこはちょっとあってですね、終始こう入り込めなかったっていうのが、
うん、
全体的な感想ですかね。先輩は、
俺はね、最初タイトルがまあもうなんかでもガチ邦画のガチホラーはなんか久々な気もして、なんか怖いなと思って、でタイトルがなんか真っ暗に文字だけ出るんだよね、ロゴだけ。
そうですね。
で映画館なんか真っ暗でさ、うわめっちゃ怖え、やめとけよかったとちょっと思っただけどだけどもうそこが一番怖かったね
そうでしょ、
なんかね、なんかちょっと笑っちゃうとこいっぱいあったなまあ怖いっていうとこもあるけど、これはギャグなのかみたいな。
いやそこなんですよね、なんかコメディなんですよね全体的に。で多分それ意図的にしてると思ってて、
まあて感じかな
うん、いやわかります、僕も同感なので、まあちょっとあれですかね、一件目から見ていきます
か、ね、あとあのテロップいる一件目
僕ね、
うん、
あもうこれちょっと最終的なところに来ますけど、
うん、
あのテロップもなんか演出に最後使うのかなと思ってた。
ああ、フリーになると。あの、おもむろだもんね。
結構、この話って、あの、オムニバス形式だから、
うん。
だからまあ、一件目こういう感じで、みたいな、風に多分してるんですよね、意図的に。
わかりやすくしようとしてるってこと？
うん。
まあ、やっぱ、やっぱそれテレビのやり方だよね。
多分戦略的に多分やってるんだろうと思うんだけど、最初、まあ、亀梨くんと、瀬戸康史さんですかね、相方がいて、
うん、
で、二人で漫才やってるけど全然売れない。
うんうん。なんか最初の漫才シーンもなんかアングル頑張ってて、そこ頑張るんだみたいな気もしたけどね。
いや、そこは僕、頑張ってる理由はあると思ってて、
もうカメラ数すごかったな。
なんていうか、この作品のテーマに関わってくるじゃないですか、結局最後まで。
まあね。
こう、うん。いや、亀梨くんがこうやりたいことって、笑いで人を救うっていうことだから、そこはちょっと気合い入れたんじゃないですかね。
いや、まあ、ちょっとその気合いの入れ方もな、それを目まぐるしく見せたところでっていう気はするんだけど、まあ、まあ、あの、ゆきさだっちのフィックスカメラよりいいかもしれないけど。
もうでもむっちゃ厳しいやん、ゆきさだっちに。
いや、だってもう同じシチュエーションじゃん、はっきり言って。それはしょうがない、
ね。
それしょうがない。ゆきさだっちまた。
舞台に対して厳しいな。
舞台の撮り方ね。だってそれ、あれは愛がなんか。
撮り方ね。
それは、曽我くんが言ったように。
まあ、僕もそう思いますけどね。
まあいいや、いや、はい、はい。で、ヒロインが。
そこでまあ、ライブやってて、売れないんだけど、うん、ヒロインだけに受けてると。
うんうん、
で、まあ、なんだかんだって、ちょっと解散になるんですけど、亀梨くんと瀬戸くんのコンビは。うんで、一方がピンになって一方が作家になるっていうあるあるパターンになりまして、いやマジ
何回見たこれ。
なりまして、
まただしょうがないよ ね。いやそれもそうだし、このなんかテレビがベース、うん、テレビ業界がベースみたいなさ、もうシチュエーションもなんかこう、うん、すごいさ、なんかこすられたというか、まあ、新しくないなと思ったけど、もう半分実話だかもしょうがないよね、それはね。
まあね、そうなんだよね、うん、松原谷さんの実話やからね。
なんか一からノンフィクションで作ると多分ステージはこうしないだろうなっていう気はしたね、
うんうんうん、
今時、うん、
でまあピンになってですね、まあ、番組、まあさっきあらすじで先輩が話してくれたように、こう番組のプロデューサーに事故物件積んでみろと。
あのプロデューサー良かったよね。
良かったよ。
うん、めちゃめちゃ良かったね。うん。
あの人が出てきたら画面閉まるんだ
よ。うん、閉まる感じあったね。うん。
ね。
下画面、まあそう、ストーリーがなんかちゃんと動く感じするね。
うんうんうん。木下さん良かった。
うん、うん。
まあ、実際あの北野誠なんやけどね。
ああ。原作っていうか実際は、うん、
原作
実は。の番組でっていうね。
そうそうそうそう。でまあそっから住むことになるんですけど、結局ね僕1軒目がピークなんですよね。怖さ。
1
なんですよね。
はいはい。まあ1軒目は何だったっけ。
1軒目は最初ね、そのまあこっから初日ですって言って、こう事故物件住みますって言ってカメラ回したら、あれはなんて言うんですかね。オウムなんて言ったらいいの。
ああ白いモヤモヤとしたやつがたまたま映って
映り込む、
それがまあ好評だったっていうのもあり、
そうなんですよ、だから第2弾頼むでと、
うん、でまあだからその家で収録し続けて、でもそれ以来何も起きないとなって、
そうで、あちょっと唯一受けてたその、
うん、
女の子はちゃっかりメイクさんになってるっていう。
出て、そう、しつこく出てきても違和感のないポジションにちゃんと収まるという。
でも俺相当アクロバティックなことやってるなと思ったのが、ですね。あ、でも分かんない。僕ちょっと その関東のキー局しか行ったことないか分かんないけど、うん、関西がどうなってるのか、うん、メイクさんとさ出演者があんななんか よく分からん通路的なロビーであんな密集してなんかやることなんてある？普通楽屋やろ。あれすげえ違和感あったな。いやそのさ出演者同士とかはよくあるよ、プロデューサーとか出演者作家みたいな。でもメイクさん基本楽屋が電子さ。
まあうろうろしない。楽屋
かスタジオの、そうスタジオの袖かだから。
まあ、荷物あるしね。
そうなんていうのね。まあ、わかんない。関西の局はあんななんか感じなのかもしれないし、なんていうか僕の経験だとそのアベマ TV の原宿のスタジオって結構小さいんですけど。それですらちゃんと楽屋があるからなんか、まあ、ちょっと違和感があったというか、まあでもそういうなんか場面を設定しなかったらその亀梨くんと奈緒ちゃんがこうあんまコミュニケーションする場所ないしなとも思うので苦労の後かな
って。まああれだよね、だからメイクさんがいつも言うんだからメイクルームだよな、
うん、
ベタ好きは。一曲キヌタはそうメイクルームなの、だいたいメイクさんがいるのは、はいはいはいはい、もうそこは出てこない、
うんうん、
まあまあ純キーなんだよそこは。大部屋で、大部屋で
それでちょっと納得しますわ。でそのメイクさんの女の子は実は結構霊感があるんですよね。
霊感がありまして、なんか都合がいいよ。もう自己神格性だからね。はい、霊感ありますってやつだったよね完全に。
まあね、
まあいい、まあね、まあしょうがない。
まあ一応丁寧に、ね、やってたけどね、その最初から私霊感あるんですじゃなくてこう、
うん、
部屋に遊びに行ってちょっと気分悪いみたいな伏線を いろいろ張ってからの実はっていうパターンではあったけど、でその最初のその火の玉が映ったのもその女の子が部屋にいた時に映ったんですよね、
うん、
だから第2弾をちょっと撮らなきゃいけない亀梨くんとしてはまたその奈緒ちゃんの パワーを借りるかみたいな感じで部屋に呼んでカメラを回すんですけど、まあ、そこで一応怪現象というかその女の子が霊視体験みたいなのをするんですよね、
うん、
その1件目の部屋で殺された女の人のその、うん、殺人現場をこう追体験しちゃってる、
うん、
だからねここがピークでしたね。なんか僕が見てた劇場は結構女性とかがキャーって言ってた。
あー、あそう、盛り上がってる。
もう結構ね分解していくとねその、まあ、最初なんか幽霊っぽい人がこう殺されるみたいなシーンでわざわざさ、うん、カメラが追跡していってさ、
うん、
回り込んで女の人が男の人から逃げ惑うシーンをガラス越しになんか撮るじゃん、
うん、そうだね、ちょっと追うシーンは撮るけど最終的にはガラス越しに映る。
そう、そのガラス越しはさすがにやりすぎからっていうこ怖さがなくなっていくどんどん。
あー逆にってことね。まあ最初見せちゃってるもんね。
そうなんですよね、なんか最初さ何もなくてその玄関の扉が開いたみたいなところからこういい感じの雰囲気で入ってるんだけど、
まあ、あれ怖か
った。もうそこまで見せちゃうと
見せた後にぼかされてもっていう。
そう、
まあ確かに、しかもそのモチーフ何回か往復するしね、その
繰り返しますね、
うん、繰り返すの、
ね、
あんまり効果がないっていうことになっちゃうんだね。確かに
ホラーファン視点で見るとそうなっちゃいましたね。でそれは一応映像的な何も残ってなかったんでしたっけ。あれはね
それはないね、あのそこではそうだね、
取れ高はなくて
人玉ぐらいで。まあでもさあの建物のさ、うん、6階がなんとかっていうモチーフは結構怖い気がしたけどね。
ホラーの種類結構違うじゃないですか、違法建築的な怖さもある
し。そうなんか関係ないよね6階
直接的にこうホラー的な展開ではないけど、
うん、
まあ怪しい物件のこう
、まあ、そこが怖いから、そこ怖いからなんかつながってくるかなと思ったら、うん、なんかもう なんか降りてくるモチーフがすごい細かったからさ、6階行って、
はいはいはい、
で4階でまた開いて降りてくるっていうのめっちゃ怖かった。まあでもそれ以上でもそれ以下でもなくて、
うん、なかった
ですね。まあそのエレベーターの使い方すごい上手かったよ。でもそういう思えば
そこはね、
うん、エレベーターって怖いんだよ。
でまあまだ1軒目住んでて、その後なんか一応ヤマメの周辺でちょっと変な現象が起きまして、なんか相方の携帯にちょっと正体不明の留守電みたいな、
あ
お前なんかかけたやろって言われるんだけど、亀梨君は全然身に覚えがない。それ1件目じゃないか、それ違うな、それ2件目か、
2件目だ、
それ2件目だな。
それだからそれがあった後、そうそう、あの女の人に道端でかあるのと、駐輪場になぜかいるっていう、
赤い服着た、
そう同時に発生するっていう、
そうですね、そこもちょっと怖かったですね。
あ、そう、
なんか LINE かなんかの画面越しにこう見せるじゃないですか、お前なんか後ろにみたいな、そのなんか見せ方はちょっと新しいと思って、なんか画面越しに見せるっていうのはちょっとなんかおおって思いました
ね。あ、まあでもちゃんとなんかホラーやってる感じするね、確かに。
うん、
頑張ってる感じ。でもさ、なんでさ、あれは2点同時に現れの、あの幽霊は、
なんでだろう、そこは全く分かんないです
。ないよね、別にロジック。
うん。うん、
まあ、2人とも呪われてるからってこと？
そうなんじゃない？
まあ、別に説明不足なんだよね。そうしたかったための、うん、演出選考なんだ、やっぱり。
この幽霊は確かにちょっと怖いなっていうのはありましたね。結局もう、それで2人とも交通事故になってるしね。
うん、いやだからそれやりたかって思いついたのはいいもののプロットに落とし込めてないっていう感じでしょ。ね、まあでも車にひかれるっていうのはね、後々聞いてくる、聞いてくるか、うん、でもう次行くんだよね。まあ2人怪我してね。
ここで不動産屋さん行くんでしたっけ。
そうか、2軒目はそうか。
でもこっからも完全にコメディになるんですよね。僕の主観ですけど、その不動産屋さん行ったら事故物件担当みたいな人が出てくるじゃないですか。
出てくるね、
江口のり子さんが、うんうん、もうあそこのさ逆でしょ、あそこのもう事故物件の紹介の仕方とか、
まあ、あういう人がいるってところでもすでにギャグにしたいんだろうけど、まあ、曽我君が言うギャグっていうの分かるけど、うん、ただなんか怖さも残してるから、なんかどっちにしたいんだろうっていうのは俺は思ったの。
なるほど、ね、
なんか中途半端な気がした。
なんか僕予告編で見た時はなんかその江口さんがさ自殺他殺とかでどんどんこう、
うん、
出していくじゃん、不動産情報、
うん、
そこをなんか予告で見た時は結構怖いシーンなのかなって思ってたんですけど、実際映画で見てみるとなんか結構もうギャグっぽく撮ってるなと思って、明らかに、
あのまずそのキャラの出方がギャグなんだけど、その紹介してる時は怖くしようとしてんだよ、うん、映画的に多分
わかりますよ、
うん、だからそこやっぱちぐはぐなんだよ、うん
うん、間取りの見せ方とかはちょっと怖い
し、うん、怖くしてる、
不動産の間取りがまがまがしく見えるようには撮ってますよね、
う
ん、明らかに。
たださっきギャグで紹介された人なんで、それは、うん、言ってくんのはもう切り替えが難しいんだよ
な。狙ってるんだと思うんですよ、まあ後ほど具体的に言いますけど。で2件目が2人で住むことになるんですね、相方の放送作家と。
そうだね、なんか放送作家の仕事がないみたいな、
仕事もないし実家にも帰れんし、 俺も企画手伝わしてくれみたいになって
なって、まあ、そこ、ね、その細かいところもそんないるかっていう丁寧にやってたけど
やっぱり一応でもさ、相方は結構キャラは立たせないと役割的に弱いままだとちょっと難しいから、そこは2人の関係性は丁寧に掘り下げようってことだったんじゃないですか。
相方がね、影薄いね、
うん、
劇場とは違う
好きでしょ。
いやいやいや嫌いだね嫌いだね。だって同じようなモチーフがだってこうやって出てきちゃうんだもん、比較対象としてまあよし、
じゃあちょっと寄せて言うとさ、今回、
うん、
まあこれヒットしてる要因ではあるんだけど、うん、僕はちょっとどっちかにしてほしいなっていうのがあって、
うん、
まあこれ先輩がさ、ホラーとコメディ中途半端っていうレベルと同じように、恋愛にしたいのかホラーにしたいのかっていうさ、亀梨くん起用してる以上恋愛ものの要素は多分入れなきゃいけないと思うんですよね、妖精的に。だからまあそのなおちゃん演じるメイクさんとのこう恋愛関係みたいな要素も入ってくるじゃないですか、どんどんどんどん。だとなおちゃんがこう出てくると相方が気配消えるし、相方の話になってくるとなおちゃんの気配が消えるっていう、この難しさがありますよね。でまあ3人噛み合うシーンが あって、そこはそれでいいと思うんですけど、これは恋愛ものなのかみたいな風になるし。
原作ってなおちゃんはいるの？
いないと思います。
いないよね、おそらくね。
絶対いないと思いますよ。
まあやっぱそれはさ、いたらすみません
原作ファンの人はい、
まあ土台崩れるけどそんな創作で作らないと思うんだけど、だってまあやっぱだからそれはさ、映画を作る際にさ、まあやっぱ要望があったんじゃないですかそれは
やっぱでも客層が全然違うかったんで、最近僕が見に行ってる映画と比べてこの圧倒的に JK 率の高さ、そしてカップル率の高さだったんですよね。だからまあ客が求めてるものでもあるじゃないですか、そこはやっぱり。
でも恋愛と言ってもだけどね、
でも頑張って着地させようとしてましたよ
なんか謎ってるだけっていうかね、そこまで進展しなかったけど、ね、結局、
まあ、最後にまとめていった方がいいと思うんで、なんかね そこのなんかね、苦労の後は分かるんだけど、分かるだけでそれが全然面白くないんだよな、詰め込みました感しか感じ取れないというか。
そうか、まあ最後にでもくっついてればちょっとほっこりするのかファンは。でも
よかった、死ななかったっ
ていう恋愛要素は、まあ、まああるね、あるね。あでも、まあ、なおさんはどうですか、よかったんじゃない。
僕はもう これ難しいみたいな、なんか普通っていうか、その女優さんのそのルックとしてまずいいと思ったんですよ。そのリングとか何でもそうですけど、ホラーものってやっぱ目がでかい女優が映えるんですよね、
うん、
この黒目がでかいというか、こう瞳の動きで恐怖っていうのを表現できるから、美人は、うん、だそういう意味ではなおちゃんはいいんだけど、もう僕は後半コメディにしか見えないから、そのなんか恐怖に歪むなおちゃんの顔とかが全部コントのコントの驚き顔になっちゃって、僕の中でね、そうなってくるとちょっとなんかこれはどう評価していいのかっていうこうハテナが
まあだいぶオーバー気味にやってたね、全編通してね。
そうで最初さ、カメピーもさ抑え気味でやってたのに、どんどんどんどんインフレしていって、もう変顔の域になってくるでしょ。
カメピーはね、
そうなってくるともうちょっと、
あのカメピーは俺のボケなので、ガメナシ君にしよう
引っ張るなってこと
あの真面目な話してるときはあの霞む、あのノイズになると思う、あの曽我君が損すると思うヤマピーだけなんでピーつく
まあね、
ガメナシ君がね。
先輩はなおちゃんどうやった？
なおちゃん、いやだからオーバーにやってるから、まあだいぶ練習したんだろうなと思って、うん、まあそこはまあ親心で頑張ってるなっていう
温かい目で
まあでもなんかこうなんか今年来そうな女優ランキングみたいな仕事でそれにランクインしてて、はい、まあしかもそのまあでも5位ぐらいだったのかなそれは。でまあまあと思ってたけど、あでも今回の見て、うん、あ確かに売れそうだなっていうのは思った、
うんうん、結構 映画の話題作にも連続して出てますよね、うん、この事故物件もそうだし、
うん、
売り出し中なんだろうなっていう感はあるんですけど、うん、僕でも瀬戸康史さん良かったですけどね。
ああ、安定してる。
安定してましたね、
うん、安定してる。今違和感ないよ、
なんかよく溶け込んでるなと思って、
うん、今俳優だよね。
その、まあ、今回だからさっきのあの木下さんとか、まあ、江口さんとか結構脇がいいじゃないですか、
うんうん、
あの先輩が結構よくあの言う人出てましたよね。例の、
ああ小手さんね。ああ、はいはい、出てたね。
小手さんか、
うさん臭かった、ね、
とか。だから結構そうそうそうそう高田純次とかさ、この脇をいい感じに固めてるから、
うん、
そこも良かったかなっていう。メイクの先輩がめぐみだったりね。めぐみ良かったな。
めぐみさん、未だに頑張ってます。KJ のようにね。
その紹介の仕方
あ、でも仲いいのかな、分かれてないよね。
でも女優としてこんな、ね、いぶし銀的なポジションになると思わなかったけどね。
まあ大事だね。
まあちょっと話を戻すと、2軒目に引っ越して、
うん、
一応相方の作家と2人で暮らし始めるんですけど、
うん、
これはもう意外とすぐにもう怒りますよね、おかしいことは。
あと、でも怒らないでもう奈緒ちゃん呼んじゃうんだよね。
ああ、一応カメラ仕掛けたはいいが、
そうそうそうそう、何もなくて、そう、こうテレビ側からの圧力があってで、まあまあ最初にその前にあれだっけ、畳の下の血見つけたりね、まあちょっと前振りしといてね、
洗面所の水が、
そうそうそう、
流れなかったり、
タイルの日々と
シャワー
取り替えられたり、ああ取り替えられたよね。で今回は奈緒ちゃんは誰か、
うん、
半分騙す感じで連れてくるんだっけ。前はちゃんと頼んだけど、なんか部屋見せ、遊びに来ないみたいな感じじゃなかったっけ。
あ、そうでしたっけ、僕ちょっと、う
ん、で、あの、なおちゃんがこう悟った感じで、
うん、
あの、私を呼んだのはあのためですよねみたいなシーンあったじゃん。これが2件目だったような、だよね、うん、うん、そうそう、3件目はあれだもん、まあ、あの不可抗力的に来るから、そうだな、2件目はこう、なんかこの呼び方というか、なんかこう結構ヒリヒリしたね、その自分の目的のために
恋心を利用して、
うん、なんかこうわかんない、ジャンルが違えば後々メインの縦軸になるぐらいの、結構こう心が引き裂かれるシチュエーションだなと思ったな。
なおちゃんはやっぱヤマメのどこがいいの？やっぱ顔
まあ最初からもう変に好きだもんね。
最初のなんかそのライブ終わりに雨降っててカサカスシーンあるじゃないですか、ヤマメが、そこでなんかおばあちゃんの話してましたっけ、もうすでに。
ああ、カサカスカス時はしてなくて、
どこでしたにして
っけ、体隠すのはしてなくて、その後テレビ局で会って、で瀬戸康史がも一緒に飯でも行くかみたいになってかな、うん、
そっか、居酒屋でか、そこの、
うん、
そもそもなんで芸人目指したんですかみたいな、
そうそうそうそう、もうそれを知る前からでも好きだよね。
うん、まあね、
あ、まあでもそれまでは顔ファンだった可能性もあるよね。
まああるかなっていうかうんそこで結構おばあちゃんが入院してて、で本当はもうすぐ死んじゃうって医者から言われてたんだけど、まあ、亀梨くんは結構笑わせることによって寿命が伸びたみたいな経験があって、まあ、ちょっと笑いで人を救いたいみたいな信念があるんですよね、一応ヤマメは。けど、まあ、そこに多分奈緒ちゃんも惹かれてたはずで、多少そういう意味でも裏切ってるよね、その取れ高のために。
まあまあね、
それは呼ぶってことは、
ね、後々ね、あのぶつかるときにお互い話
う、うん、
言うけどね、うん、表面化するけど、うん、で、まあ、奈緒ちゃんはひどい目に遭うと
ひどい目に遭う、襲われる、
うん、
おばあちゃんに、
うん、
今亀梨くんが住んでるとこっていうのは 無職、うん、無職の息子に、
無職の息子に、糸の息子に
母親が殺されるっていう事件の現場だったんだよね、
うん、
でまあその母親の怨念的なものが多分あって、その瀬戸康史の携帯電話に謎の音声とか入るんですね。
あ、そうそうそう。
あそこはちょっと僕地味に嫌でしたね。
ああ
。なんだこの音。
なんかでもセオリーっぽい感じあるけどね。謎の音声が後々明らかになる。
でも結局僕なんて言ってるか最後まで分かんなかった。シチュエーションは分かったけど。
あ、俺も分かんなかった。
わからんかった
。あの、ちゃんと言及するのに、すごく、なんとかって言うんだよね。え、なんだったで、それででも結局その言葉で、おばあちゃんが、どういう気持ちで殺されたか、何があったかの真相が明らかになる、的な下りのまま次行くよね。でもそれなんか言わなかったよね。ちゃんと。
言わない。
言ってたもん。
これちょっと説明すると、亀梨くんはその2軒目住んだ家っていうのは畳の下に血の跡とかがあったり、あと洗面所の鏡がちょっと封鎖されてたり、うん、まあシャワーが通り替えられてたりして、何があったんだ何があったんだってずっと思うんだけど、実は全部無職のニートの息子が母親を痛めつけた時にできたっていうさ、
うんうん、
最初なんか捉えようによっては全部なんか違う事件なのかなって思うじゃないですか、一個一個のパーツが。
あー、もうすでにそこで、
けどフルコンボで、フルコンボでお母さんがやられたんだってなって、で最終的に洗面所でこう顔を押し付けられて窒息死なんですよね、
うん、
でその時の洗面所に顔をつけられた時の音声らしいんですよね、
うん、
どうやらその携帯の入ってた謎のやつっていうのは、うん、だから何を言ってるか分かんないっていうのがちょっと引っかかるのと、あとね、僕もここのシーンでこれコメディに行きたいんやろなって確信したんですよ。そのお母さんが亡くなってるところのさ、その窒息させられるとこの映画さ、
うん、
バンって出るじゃないですか、顔のアップ、洗面台側から映した、
うん、
窒息させかけられてるお母さんの顔のアップが出るでしょ、
うん、
あそこも完全に変顔なもんな、ちょっと僕笑っちゃったもん、うん、あのシーン怖いと思えなかった、どうしても。
あと変顔っていうかあれだよね、あのバラエティ、昔のバラエティ番組の息止め競争だよね、あの絵面。
そうそうそうそうそうそうそう、あれこれギャグなのってなって、そっからそっから冷めていっちゃったんですよね、正直。怖くないな。
まあただあの嫌だったけど、あのおばあちゃんがボコボコにされるシーン結構しつこくて、
まあね、うん、うん、あ
そこその怖さはあったけど、まあなおちゃんが襲われてるとこ別に全然怖くなかった。
うん、ちょっとなんか一個フェイントがあったとか良かったんですけどね、これなおちゃんの気配感じてお風呂場のとこに行ってお風呂をバッて確認するんだけど、
うん、
そこはブラフで後ろから来るっていう。
まあそこの頭は押さえられるけど、なおちゃんはその手を掴むとかは絶対しないんで、こう頭の後ろに手回したりはしなくて、
はい、
あの手持ち無沙汰にこうバタバタしてて、はい、あ、まあこれはちょっと嘘っぽいなと思ったけど、
ね、山目が来るまでね。2軒目そんぐらいですかね、ディティール的に。なんか、
まあ、まあ普通ならでも奈緒ちゃんもはっきり言ってもう縁切るけどね、奈緒ちゃんだったら俺がもうあんな汚い水につけられて、ね、うん、
この辺りからもヤマメはもう完全にこう確立してますよね、その自己物件住みます芸人として。3軒目に
また不動産屋行って
紹介してくださいよ。そしたら今度は首吊りかな、首吊りがあった、女の人の首吊りがあった、
ドアノブで首吊りがあったって言われるんだよ。
でそこでまあ住み始めて、でその時はもう結構そのプロデューサーにも気に入られてて、レギュラーで出てるんですよね、うん、番組ずっと、
うん、まあ調子もいいと。
いざ収録みたいな、収録の当日になるんだけど、
うん、
もうなぜかこう起き上がれない、
うん、
ロフトから
頭痛がしてね。
頭痛がして、でなんとかまあ収録は欠席するんだけどみたいな。で亀梨くんがなんか来ないっていうのをなおちゃんがなんかそこで感づくみたいなね。
精進さすが霊感。
まあ一応なんかやりとり あったんですかね、現場で確かね、多少は、
うんうん、
山目がなんかこうみたいな話になっていて、まあ奈緒ちゃんちょっと心配やから山目のマンションを訪ねていったら人が変わったようにっていうか、もう自分でロクトで首を吊ろうとしてたんですよね。
あれもなんか急だったよね。あ、そうなると思ったっけ。
そうなんですよね。
でその物件が初めてあれだよね、重ね打ち物件だったよね。
一応そうですね、本当はドアノブで同じ人が死んでるの、
う
ん、
そう
そうそう、プラス実はロフトのベッドで男の人も首を吊ってたっていうことが分かる、
うんうんうん、まあその申告義務っていうのは一つ前に住んでた人のことだけを申告すればいいっていうのがあるから、法律上。
そうなんですよね。
まあそこがロジックになってて、
ちょっとトリックになってますよね。
そうそう、まあ心霊番組で昔散々説明させられたやつだって思ったけど俺は。
だから亀梨くんが住んで何事もなかったら、
そう、
もう綺麗な物件にクリーニングできるってことですよね。
マネーロンダリング。
そうだから、まあ江口さん側としても、うん、山目さんはもう神様みたいなもんですよみたいなね、うん、そこでちょっと結構仲良くなってたりするんですよね、
う
ん、
まあまあでも確かにそこで複数人死んでるっていうのはまあちょっと怖いかもね。
うんうん、
だ原因はその女の人じゃなくて男の人が先に首吊ってるのが呪いだったと。
ね、バックストーリーとしてはそのこの辺りかな、相方のその放送作家がなんか、
おかんが体調崩すっていうのを前で振ってて、で最終的には工場が火事で親父が重傷
みたいになってるんですよ、うん、だからその辺りからちょっとなんかもう山目とは関わらない方がいいみたいなことを奈緒ちゃんにも言う、
うん、
でプラス山目の東京進出の話も出てくるみたいな、
うんうん、
だから起承転結で言ったら僕ここがもう天かなと思って、東京進出が、
うん、
最初、まあ、プロデューサーが事故物件住めって言われたのが起承転結キーで、うん、でまあ1軒目2軒目3軒目ショーだとしたら、まあ、東京進出天になり、でここでだって決定的にその山目と奈緒ちゃん、だから亀梨君と奈緒ちゃんがこう亀裂が入るじゃないですか、関係に、
うん、もう亀梨君はもうなんかもう取り憑かれたようにね、うん、
そう事故物件に、
そうこれしかないんだって感じで、
テレビに出たいんだと、
うん、
でそこででもうそのままだからぶつかりますよね、そのでも山目さんそんな人じゃなかったみたいな、奈緒ちゃんからしたら、
うん、
笑いで人を救いたいって言ってたのに、
うん、
全然笑わせてないやんみたいな確信をつかれる、
うんうんうん、
それに対して亀梨くんは何も言い返せない、
うん、物件を探しに行くと
そう
その前かな、
俺はもう事故物件で生きていくんやってなって、
でなぜかあっちの方遠いのに同じ紹介業者から紹介してもらうと。現地の仲介業者がって言うけど、仲介業者を通した仲介業者だからもう
そう
そんなかまさなくてもっていうのはまああるけど、そこは一丁紙にさせとかないとね、
そう
つながってこない
ね、逆算すると。でも、まあ、奈緒ちゃんからすごい言われるんですよね、ここんどの物件はもうやばいから、
もう無理
だ、ほんとやめてくれってって言っても、もう、わいは東京行くんやって言って東京行きますね。
あ、でもあれだ。黒いローブの男がチラチラ出てくんだ、うん、そこまでにその。
毎回ね。
そう。
最後に言おうと思ったけど、まあまあ、ここで言わせてください、もう。
うん、
俺、ほんとね、ホラー映画において、
うん、
ラスボスをモンスターで出すのマジでやめてくれ。本当にやめて、
言っちゃったね、最後バトルにする感じでしょ、
そう
ラストバトルにする感じでしょ、う いやもう解決方法はそれなんでしょ、オチのつけ方というかさ、もうなんか盛り上げなきゃいけない、よし戦おうっていう安直なやつでしょ。
もうちょっとこのままちょっと、まあ、4軒目に行くしかないんですけど、一応なんか東京に行ったんだけど、一応物件としては千葉、亀梨くんは最初上野かどっかで降りて、そこでこう高田純次君っていううさんくさいおっさんから お守りをもらいます、うん、お守りをもらって、まあ、それを持って千葉の物件に行くんですけども、うん、まあ、そこで一応怪現象いろいろありますよね。人が誰もいないのに、あの家のベルが鳴って、あと向かいの家の人感センサーがなんかチカチカ反応するみたいなね、
うん、
困ったり、あと江口さん情報ではここはもうカップルがなんか心中した物件だみたいなことを言われてるんですよね、
うん、
それでもちょっともうそれらかの鬼になった亀梨君は住み続けて住み続けて、うん、そしたらいきなり幽霊オールスターみたいなのが出てますよね。
あれね、あれだって横から嫌な予感してたけどさ、それは、
はい、
やっちゃダメなんじゃないのかな。
あれってまあ一組目はそのまあ無理心中したアベックでいいじゃないですか、アベックカップルでいいじゃないですか。もう一人なんかいたんですけど、ちょっと僕記憶がないんですよね。冷蔵庫のやつ、
冷蔵庫の太った女の人説明なし、
あとなんか天井から
天井から出てくる男、メガネの中年男
性、メガネの男
説明なし
以外に、あと、
あとおじいちゃんだよな、布団から出てくるおじいちゃ ん, ちゃん足掴んでくる、
はいはいはい、
説明なし
で、ここも完全にギャグとして撮ってるじゃないですか。特にあの冷蔵庫のやつとか笑かしに来よう。で、結構インタビューで監督が言ってるとこだけで言うと、そのさっきのセンターが指摘した黒ローブのラスボスは、
うんうん、
イットにおけるペニーワイズ的な存在として撮ったみたいな、
うん、
その街の悪意とかマガマガ資産の集合体としてモンスター化してるんだみたいな、
うん、
ああじゃあ イットやりたかったんだなと、
うん、
そうか思ったんだけど、うん、怖くないし笑えないし、どう処理していいのかみたいな感情を
ダムカの亀梨くんが中央の柱に寄り添ってさ、カメラを回転させて周り見渡すアングルなんてさ、は
い、アベンジャーズでしょ、
ホラーだ、アベンジャーズ、あ確かにね、アベンジャーズカットだもんね、
あのムーブよ、
うん、
なんか監督がなんかこれしたいんやろなっていうのはちょっと分かるんだけどそれ別に怖くないしなみたいな、
うん、しかもその出てくる幽霊たち取ってつけた人たちが多いからね、この蓄積じゃなくて今までの、
そうそうそうそう、いや本当に先輩が言ったみたいに、1軒目のやつと2軒目のやつと3軒目のやつがついてきてるんだって分かるじゃないですか、そこでいきなり新キャラ投入されてもなんかね、積み重なってこないですもんね、怖さとして。
確かに、でもそれはもうできないんだろうね、自爆霊だからね、散々そういう説明をしてきてるから、だからやっぱりやりたいことを先に持ってきてるから、なんかおかしなことどんどんなってくるんでしょ、これはあなた、
そういうことですよね。
あとね、あの嫌だったのが、嫌だったというかもう最高に楽しいんだけど、あの瀬戸康史くん、瀬戸康史がさ線香ふーって吹いてさ、うん、まあすでにギャグなんだけど、
はい、完全にギャグ、
うん、すでにギャグなんだけど、向こうに聞いてるっていう描写をさ、ちゃんと向こうがちゃんとリアクション取ってくれてんだよね、苦しい顔して、
うん、
でしかもカメラもグーって顔にずーってすごいパンしてってさ、ちょっと苦しそうな顔してさ、もうめっちゃギャグなんだよな、うん、そこ、うわ聞いてる苦しんでるっていう
あれ絶対ギャグでしょ、
ギャグだ、幽霊じゃないんだよ、だからなっちゃうと。
で僕あのシーンを見て、あ中田監督は白石コーチ撮りたかったんだなと思ったんですよ、
うん、
あの心霊バトルを見てね、
うん、
でそう言われると その白石浩二監督によく出てるね、常連の俳優さんがいるんですよ。宇野昌平さんっていうさ、
うんうんうん、
でその人が出てきてるんですよこの映画。ラーメン屋の店主として。
お
な、2軒目かな、1軒目か2軒目かなんかで、ね、カメラとかラーメン食べに
行く。2軒目だ、
2軒目かな。
そう、おばあちゃん殺したんだっていう話してくる。
そうそうそう、それがね、宇野さんだから。
うん、
で白石監督って結構コメディ寄りのホラーを撮る人なんですよね、貞子 VS 加代子とか。まあそういうのちょっとしたかったのもあるのかなっていうのはちょっと後から気づきましたね。
うん、
あの先行のシーンとかね。
うん、まあだから、ま、盛り上がった風にはなるけどね。
いや
あそこまでやると。
で、まあ、一応そのさ伏線回収じゃないですけど、その奈緒ちゃんが、
うん、
まあ、最初に奈緒ちゃんが亀梨くん訪ねていくんですよね。
うん、
でそしたら、まあ、奈緒ちゃんも取り込まれてしまって、亀梨くんと奈緒ちゃんがその千葉の物件で心中したカップルになぞらえるようにお互い殺されそうになるんですよ
ね。うん、
でもそこを瀬戸康史がさっそく駆けつけて
すごいタイミングで来るよね。
で江口さんリモートで線香に火をつけてみたいなことを言われてそっから心霊バトルに入っていくんですよね。
まあその前に亀梨くんが お守りで対抗するんだけど、まあ、雑魚幽霊には効くんだけど、そのローブの男に対しては、お守りが、もう、運算無償すると。パリーっつって。
パーだから、心霊バトルシーンは結構、まあ確かに楽しいんですけどね。そしたら瀬戸康史がね、助けてくれるんですよね。九州に帰ったはずの。
そこに3人集まるね、友達ってい
う。そう、まあ、ここは偉大だよね。そう、物語の構成としてはやっぱもうあの居酒屋以来こう上げてくれるというか3人で。でそこでちゃんと伏線回収として、奈緒ちゃんが亀梨くんに最初の方でもらってたあの傘ですよね、コントで使ってた傘っていうのを奈緒ちゃんが持ってきてて、それでバリアしながら戦うんですよ。
そうさ、あの線香を吹きつけたものをアイローブの男が力でもう一回相手に送り返し、それを傘で防いで、傘で防ぐとそれが反射してまたローブの方に行って。何これ何これ。
でその傘には愛してるって書いてあるんですよ。だから ここで一応亀梨くんがやりたかった笑いで人を救うっていうのが一応回収されるんですよね。
そういうことなのかな。
そういうことでしょう、完全に。
どこが笑いなのそれは。
いやだから一応コントの小道具だから。それは亀梨くんが
手だけでしょ。
亀梨くんが事故物件の取れ高芸人、自己物件住みやす芸人でこう、うん、闇落ちする前の、そうかつての輝きの具現化したものが傘だと思ってください。それで対抗するから、一応そのシナリオ上は教科書的になってるんですよ。最後にボスに対抗できるのは笑いだっていうことです。
いや、あのね、やっぱりやりたいことは先行してるだけだな、それは。だって傘溶けちゃうじゃん。
そこは、でもそこの現場にはちゃんと瀬戸康史もいるっていうとこは重要ですよ。で、ただの恋愛ものにしてない。
それもすごいタイミングで来るからね。いや、都合が良すぎるんだよ、それは。
まあ、そりゃそうなんですよ。でもあそこが奈緒ちゃんとか梅梨くんしかいなかったら伏線回収できないからね。
よかった
よ。やっぱ亀梨くん
やりたいこと先行してるからね。
そうまあそこでまあ一応なんですかね、あのあれ今日何が決定打になったの、黒ローブの男に対しては。
いやだからその傘反射でし
傘反射で勝ち切るんだ
っけ。そうそうそう、それとどめになると思う。
そこでまあ亀梨君はもう心を取り戻してですね、うん、もう事故物件にはもうすまんのじゃと
まあでもそこから重要な気がするよね。
重要、
結構ちゃんとするもんね。尺もあるし、
ちゃんとする、ちゃんと。だから奈緒ちゃんとの関係性っていうのもちゃんともして、もう、うん、今度は2人で住むと、
うん、
で江口のり子さんのいつもの不動産屋さんに行くんだけど、事故、うん、物件じゃなくて普通の家を紹介してくださいっていう、う
ん、もうギャグって言ったりね、小粋なジョークを増してね。
あ、こっからじゃあ、まあ、2人はもうくっついてめでたしめでたし、もう事故物件には住まずに今度は2人で愛の巣に行くのかなと思ってたら、
うん、
江口のり子はフラフラーっとなんか外に出ていき、え、うん、みたいな。あ、まあ、でもディティール説明するのめんどくさいな。あれ一応なんかだから亀梨くんがちょっと他の物件を見てくるわって言って席を外して、
うん、
江口のり子と奈緒ちゃんの二人きりになる、
うん、
でそこでなんかやりとりあった気もするんですけど、
まあまあでも、
まあ、でも大したこと
ない、まあ大したことはないじゃないですか、はい、まあそれ自体は、まあ乗っ取られてか操られるみたいな感じで、
でまあそのまま不動産屋の外に出て行ったら車にひかれて死亡っていう、
うん、
まあでも江口のり子は死ぬしかなかったんだろうな
え、でも
最初から
江口のり子を狙ったのは何で、
もう最後まで全部いきますけど、うん、江口のり子のせいで負けたでしょ、
うん、
4件目で。
え、その程度のことで
例えばさ、
いや、まあそうかなと思ってたけど弱いじゃん。
呪音だったらさ、家に招いてくれる存在として小田島は生かされてたんでしょ。
ね、かぶるね、前話したね、
うん、けど江口のり子は一応、まあ、同じような立ち位置でありながらちょっと牙を向いてきたからあれなのかなと思ってわかんないけど、
まあぐらいの理由だよね。もうちゃんと考えて、ね、うん、やっぱそこもね、なんか生き物っぽいんだよな。
江口のり子死んでるのにさ、イケシャーシャーと2人で帰り出すじゃんで結局これね、答えは慎太郎先輩が言ってる通り、結論ありきだからそうなってるっていうことだなと思ったんですけど、今、
うん、
あの最後のシーンね、It Follows のラストシーンと全く構図一緒にしてるんですよね、
うん、
その It Follows の主人公の女の子と幼馴染の男の子が手をつないでカメラの方に向かって歩いてきてるっていうシーンで終わるんですよ、
うん、
けどその背後には It Follows のなんか、
うん、
お化け的なやつが歩き出して、うんうん、その主人公二人の方に向かって行ってるっていう、全く同じ構造を亀梨くんと奈緒ちゃんに再現してる、うん、亀梨くんと奈緒ちゃんが手をつないで仲良さそうに画面の方に向かって歩いていくんだけど、その背後にはマンションがあって、
うん、
その中ではあの黒ローブの男がいて、
うん、
そいつに殺されてるっぽいなんか人が映ってる、
うん、
そうだから背後にまがまわしいことが起こってるっていうのを完全にトレースしてて、あ、It Follows やりたかったんだなって思ったんだよね最後。
それはそのまがまがしいものは主人公に向かってなくていい。
あ、主人公でも向かってるでしょ多分。だから、
うん、
その
なんかこの事故物件の方はそう見えなかったんだよな。まあまあ近くにいるからこそ現れたっていう感じかもしれないけど、なんかそれはそれでなんか別の仕事してんのかなと思ったけどっていう見え方もする。だって隣の隣のアパートの一番上とかすっちゃった、やったやん
まあね、僕こういうラストシーンが見たかったっていうやつがあ
るんです
けど、そのまあこれ結構言ってる人多いかもしれないですけど、
うん、
その事故物件1件目とか出てくるでしょ、うん、いちいち最後の事故物件じゃないやつに住むじゃん、
あ
のまま行ったら奈緒ちゃんと亀梨くん、
はいはい、
そこで5件目でしょ、
死ぬ、
それ5件目で
死ぬと、
5件目でエンディングでしょ。
ああそっちか、
いや死なない、死なない、死なない、うん、そう、事故物件じゃない部屋に来てるはずなのに5件目って出たら怖い、あ、取り憑かれてるなってなるかな、ね、なんかそれの振りかなと思ってたんですよ、あの わざとらしいテロップ単に分かりやすさを優先した編集だっていうこと
か。2人死んで5件目は
2人死んで5件目も嫌だね。嫌だ
ね、ビデオな
し。2人でそこは事故物件になるってことでしょ。
そうそうそう、なるってこと。
いやそれも綺麗だと思う、すごい
オチとしては。
まあ
まあでもさ、その江口のり子さ
ん
を殺すのもさ、あのでもそれ以上に憎むべき対象が目の前にいるのに、うん、江口さんを先に殺すっていうのにも俺は違和感を感じる。
まあ分かる、すごい唐突だなと
思う。別の場所にいればいいけど、うん、あのガチで向き合って負けた相手がそこにいるのに先に江口さんっていう謎、うん、
まあまあね、そこね、ちゃんと、まあ、理由ありそうな気がするんですけどね、ちょっと読み取れなかったな。
あとね、まあ、完全にこれも俺の妄想になっちゃう。俺がやってほしかった縁終わり方なんだけど。
はいはいはい、
あのね。
聞いた。
あのね、回収、なおちゃんが霊感があるっていうのに、うん、何の別に説明もないじゃん。
ない
です、ね。別に回収してないじゃん。まあ、伏線ってほどでもないけど、うん、まあそこ重要視してないのかもしれないけど、制作陣が。なおちゃんが、うん、黒ローブの男に呪われてる説。
あーでもそれはリアルにあるかもしれないですよ。
その亀梨くんじゃなくて、そう、なおちゃんが来たら現れるっていうのはそう
なの。そう、
うん、
もう黒ローブはそうなんですよね。以外の心霊現象みたいなのは別に亀梨くん単体でも起こってるんですけど、あいつが現れるところには確かに常になおちゃんはいるんですよね。
でも最後のでも千葉の物件はでもどう、一人で襲われてないか、オールスターズに襲われてただけ、
うん、そこお守りで回避して、
で現れたら近くに奈緒ちゃんもいてるってこと。
多分だと思うけどな。
いやでもそんな感じか、うん、
だと思いますよ。多分そういう編集にはしてたんじゃないですかね。
順番にしてたような気もするよね。2件目の時にもクロローブ、あ多分初めてかな、クロローブの男がドア閉めた時に後ろにファっているんだよね。
はいはいはいはい、はい、
あれってナオちゃんを連れてきた時だっけ、はいはい、それかナオちゃん連れてくる前だっけ、うん、まあそのナオちゃん連れてきた時のドアが閉まった時にいるっていうんだったらもう確定だよ。
来た時じゃないですかね。
まだやっぱそう
な、前ではない気がする。うん、あとまあちょっと小ネタというか、今ちょっとねツイッターでバズってるやつなんですけど、幽霊の声がこの映画に入ってるみたいなやつがあるんですよ。ヤマメがサイン会するじゃないですか、本の、
うんうん、
あそこの場面でなんか男の人の声で助けてって入ってるらしいです。
また助けて。
で中田監督もなんか それはなんか否定してるみたいな、否定して
入れたわけじゃないっていう。
でも入れたわけじゃないけど、実際見たらあ本当に入ってましたみたいな感じになってる。でも僕は仕込みじゃないかなって思うんだよ、ね、そういうプロモーションだと思うんだよね。でちなみにロフトプラスワンのライブの客席に松原タニシさんいますからね。なんか奈緒ちゃんか誰か、奈緒ちゃんじゃなかったかな、まあ誰かの隣、女の人の隣に松原さんがいた、
うん、
でそのなんかね怪談ライブみたいな、谷下さんじゃなくて山目が出てるんですけど、怪談ライブみたいなのに、でその時にみんなむっちゃウケてるわけですよ、
うん、
この山目のなんか怖い話、
うん、
みんな怖いみたいなリアクション取ってんだけど、奈緒、
うん、
ちゃんだけつまんなそうに見てるんですよね、うんうん、これってあの最初のお笑いのライブと、ま、真逆の演出になってて、
うん、
うわ良かった。こっからもなんか もっと掘り下げてくれるのかなと思ってた。
まあね、
まあでもその後に一応その公演でさ、亀梨君と直ちゃんが言い合いしてくれるから、まあ何もないよりはいいかなっていう、うん、あそこのシーンは良かったんだけどな。すごいこれね、僕が気にしいなのかもしれないですけど、これね明らかにクロちゃんがクロちゃん役で出てるでし
クロちゃん結構セリフあったのよね、
スタジオの場面でさ、うんうん、で良い子の2人が良い子役へ出てるでしょ、
うん、
でも高田純次は、
うん、
露天の怪しいおっさん役だし、バービーさんはよくわからんなんか
関西芸人みたいな、
タレそう、うん、みたいな、だからなんかもう僕の中でリアリティラインがごちゃごちゃってなるっていう、えこれどっち、クロちゃんはクロちゃん役なんみたいな、いそれともなんか役なん、
それはっきり決めてなかったよね、
そこなんかね、うん、その本当にその役にキャスティングされた人なのか仮面を出演なのかっていうのはちょっと分かんなくなる場面が何か所かあって、
うん、そうそうそう、で亀梨君のコンビが一応冒頭から出て、うん、受けなくて次に出てくる大人気コンビが加藤
涼と、はいはいはい、
俳優とか使ってんじゃん、そこはフィクションなのにみたいな、もうちぐはぐなんだよな、うん、
そうそうそう、そのなんかブレーがちょっと気になりましたかね、細かいとこでは。
あと良い子が出てきたさ、番組でさ、亀梨くんがこう心霊かと思いきやギャグの話するけどさ、はいはい、あそこはおもむろなファンサービスだよね、シャワーシーンがね、
うん、あそういうことか、
そう
なるほどね、
うん、
なるほどね、
うん、
その視点で見てなかった、確かに言われたらその通りですね、
ジャニーズ史観でいくと大事みたいよジャニーオタ史観、
いやでも事故物件でもこれがもうナンバーワンヒットなわけですから今日本で、
ああ現代
今のこう
工業
現代の、うん、
ホラーでくくったらどうなんだろうね、
まあ、一応今のなんかペースでいったら最終30億を見込んでて、もしそこまでいったら多分ホラー映画歴代でもトップ5には入るってことらしいですね、あの邦画のホラーに限定したらってことですけど、
まあもう亀梨くんですからっていうしかないんだっけな、それ
でも亀梨くんパワーだけかな、なんかなんか
瀬戸康史くん、
ま
あそれを除外して考えて考えると
こういうのがちょうどいいんでしょうね、その難しいんですけど、なんか貞子 VS かや子の客層と被ってる気がするんですよ、僕の映画館体験としては。あれもなんかカップル連れが多かったんで、まあ JK は今回の方が多かったけど、まあ、カップル率は同じぐらいかなみたいな感じで、ただ貞子 VS かや子と比べたら今作は全然僕的には刺さんなかったんですよね、まあ、そう考えると白石監督のことが僕は好きなんだなってことになっちゃうんですけど、
なんかちょっとポップな要素が入ると足を運びやすいってことなのかな、うんうん、
で多分そのコメディ要素みたいなのも、
うん、
そのポップなホラーにするために入れてるのかなっていう、う
ん、ただそれは見ないと分かんないよね今回に関しては。まあ予告編はちゃんと見ればちょっとポップかもしれないけど、まあでも怖い目に作ってると思うけど、まあ貞子 VS かよかも、バーサスって入ってるもんねポップだよね、うん、
貞子 VS かよこはだって最初から結構もうこれはもうこういうバトルものですよって感じでやってくれてるから最初から、うん、
でもなんかあれはあれで意外と怖かったって人多かったけどね。
だからまあ貞子 VS かや子とか、あとクルのその心霊フェス
、うん、
とかは僕はすごい楽しめたんですけど、今作のなんか場合は結構ちゃんとしたピザ食べに来たのにスーパーで売ってる日本ハムのレンジでチンするピザ出されたみたいなそれが食いたかったんじゃないんだよいや、うまみはあるけどみたいな
まあ、俺らも蘇我くんちで食ったことあるからね。
まあ、あれは、あれはうまいんですけど。あれ、あれで200円はコスパ高いんですけど。
うん、まあ、ガチピザには勝てないと。
でもこれがヒットしてるってことは、まあ、大正解なんでしょうね。今のこのバランスで。
リピーターはいるのかね。
いないでしょ。
でしょ。
いや、でも、でも、だからその仕込みです、仕込み。仕込みのその助け手があるから、え、本当にしてるのかなって言って、見に行く人はいるかもしれない。だって、なんか水たまりボンドとか紹介してるんですよ、YouTube で。
お
これはもう なんか作為的なもの感じるでしょ。その
お金もらってない。
金の動きをちょっと感じちゃいますよね。
それって言わなくていいのかね。サイレント OK 許されてんのか。
ガチで取り上げてる可能性もありますよ。その依頼じゃなくて案件じゃなくて、
うん、ただそれをそれ風に見せることってありなんだっけ、うん。お金もらってて
難しいな。
うーん、まあその水溜りボンドの動画見てないからなんとか言えないけど。
まあでも水溜りボンドがその仕込みでやってるとは思ってないですけど、
まあ若者がそういったものを欲してるっていう、まあ米増上はあるんだろうね。でも
ホラー映画は結構確かにこうカジュアルに恋人とは生きやすい
んですね。うん、そうだね。まあジャンル映画だから、まあこう、
うん、
こうすんごい変なことにはまあならないもんね。大体
確かにね。
そう、大体まあなんとなくは、うんうん、
ある程度の満足度は保証
してくれ、保証されてるっていう。そう、
うん、
まあ、まあそこにリーチはできてると。
でも僕正直こんなにヒットしてるとは思ってなかったんですよね、マジで。
いや、まあ中身とヒット関係ないからな。
いやー、でも、うん、これやっぱ亀梨くんのパワーってことなのかな。
いや、もう俺は9割それで考えてるけど。
でも亀梨くんっていうかジャニーズの人が主演、あ、でもそう言われたらジャニーズは強いのかな。だってコードブルーも売れてたしね。
コードブルーね、
ナンバーワンヒットでしょ、
うん、その年の、うん、
ああ、そう考えるとやっぱ強いのかな。でも鋼の錬金術師はダメだったんだろうな。でもさ、そう考えるとさ、僕は結構面白かった検察側の罪人もっと売れてほしいよね。キムタクとニノ出してるんだからね。ね、
ポップな要素がないよね。だ、検察側の罪人キムタク VS ニノだったらよかったんだろうね。
コピーライターの仕事するな。確かにね。あれ確かにキムタク VS ニノだからね、実質。
あ、本当はね、
話的にはね、うん、
暗殺教室は、
あ、だからタレントパワーでしょ。
じゃあやつがダメってことになっちゃうじゃん。
違う違う、まあこれからでしょ、平成ジャンプとかセクシーゾーンのラインっていうのは。
そうだね。
だからヤマピー亀梨くんラインだ。
まあもうね、もう中堅だもんね。
のぶたをプロデュース何年前よって話ですよ。
まあでも特に人気あるよね。
これだから対処してなかった手越くんっていう可能性もあったの。
どっちが、どっちがっていうか亀梨くんが手越。
あー、いや、なんか その世代ってもうなんかいろいろあってむちゃくちゃ抜けてるじゃん、事務所。
あ、でもそう考えると瀬戸康史の位置が手越し。
そうでしょ。
あー、いやー、そうか、
ちょっとそれがあったから、
問題があったから。
これもし瀬戸康史くん、まあ瀬戸康史くんめっちゃ良かった
か、ヤマピー、ヤマピーでもその時期じゃないもん。
まあ絶対時期じゃないけど、もしこれがヤマピーだったら、
いや、これ
あと50億いってたんじゃん。
いったな。
い、うん、ったでしょ。
それはもう。
そうでしょ。
うん、
亀梨君ってヤマピー復活させたらもう行くでしょ。
うん、それはもう J パワーでしょ。
もうそしたらもう奈緒ちゃん堀北真希にしてさ。
そこまでやったらな。
やりすぎ
堀北真希しかも仕事してねえし
いやでも事故物件これ多分続編出るやろうな。どうする、奈緒ちゃんじゃなくて堀北真希になってて、瀬戸康史くんじゃなくて山ピーになってたら、
山ピー帰ってきて、
これもう絶対2作るんだから、こんなもんは。ここまで売れたら、
まあネタを欲してるもんね、業界はね。
ただ難しいってね、これの続編ってね、
もう原作ないんでしょ。
原作一応その元になった、今回元になった本が一冊あって、
うん、
でもう一冊この映画の公開のタイミングに合わせて出してるんですよね、
うん、
ここまで結構いじっちゃったらもう別に原作ストックとか意味ほぼなくないですか。
まあもう
もうオリジナルでいく
んじゃない、もう上からの無理難題を受ける形になるのね。
うん、
嫌な予感するけどな。
これさ、その松原谷志さんファンはどう見てるんだろうね、なんか
松原谷志さんファンどういうホラーファン層ってことになるのかな。
まあ怪談好きな人ってことでしょうね、うん、今でも結構来てるんですよね、怪談ブームって。はい、だから僕結構松原さんのこと昔から知ってたんですよ、松竹にその事故物件住んでる人がいるっていう。
ああ、それはなんかバズってたけどね。
結構今ね怪談シーンが熱いんですよね、
うん、まあ、一時期全くなかったっていうか、こう世に出なかったから、それの反動かね。
うん、うん、それはあるでしょうね。もうそれこそ稲川淳二か怪談新耳袋のね木原さんぐらいしかいなかったけど、
うん、
の女性怪談師とかいっぱい出てきてるしね。
なんか話するスタイルの番組あるよね、
まあ、そう考えるともうガチガチにマーケティングで作られた企画なんでしょうね今回。
ああ、そこまで狙って、うん、
うん、結構か怪談ブーム来てるし、結構僕、うん、その松原さん知ってたから、亀梨くんがその役やるっていうのはすごいびっくりして、正直、うん、ジャニーズで行くんだと思う、
うん、まあ巨大資本だよね。
うん、でも松竹側としてはめっちゃ賞賛があったってことですもんね。まあでもそうか、デートムービーとしてはちょうどいいのかこういうのはね。
まだこういう感じで作られてる、まあ、これまで話してきたようにこういう感じで作られてるものだから、もうはっきり言って、だネットフリックス版の呪怨との比較とかも意味はないということだね、じゃあ。
まあだって同じなんか LINE の作品じゃない
じゃないよね、
ターゲットが、うんうん、むしろその少女漫画原作とかに近いでしょターゲット層は。呪怨、うん、とかはもうちょっとガチホラーファンにも向けてる感じがあったし、まあ犬鳴村とか最近だと、あれもまあ賛否両論ある作品だけど、もう今回はだってもう、うん、ポップに振り切ってるから、まあそれは戦略としてはむちゃくちゃ正しいなと思いますけどね。それはね、亀梨くんでネトフリ版呪文みたいなことやられたらもう観客ドン引きでしょ。あ、だから来るがダメだって、まあ難しい。来るは岡田くんだったけどやっぱ
ダメ、ね、来るはでもホラーってあんま歌ってないよね、うん、なんか乾き路線で行こうとしたんじゃなかったっけ。
まあまあまあ、まあ、完全にそう、ね、まあでも蓋開けてみたら心霊バトル
だからね。そうそう、だからそれじゃあ足を運ばないんだろうね、うん、心霊来てるのか。
今だって恐怖新聞やってるでしょ。
え、そうなの。
あ、ドラマでフジテレビ。
へえ、恐怖新聞ってスロットあったよね。
リーチで人が死ぬとかですか。
多分、いやなんか、
うん、
なんかなんどんなんだっけな、寝てって。
はいはいはい。
なんだっけ。もう忘れたっていうか打ったことないけど いやだから
恐怖心部スロットやばいな。CR 恐怖心部やばい
よ。やばいよ。
やばいぜ。
あれじゃない、多分寝てて新聞飛んできてバンって演出入んじゃない、うん、事件が起これば、はいね、
事故物件も CR になっちゃうよこれ。
ああでも
リングがあったんだから
ジャニーズでもダメなんじゃない、どうだっけ。
あそっか、
J ダメ
だ。いやダメかもしんない、
J ダメだ、
ね、ダメだ、うん、なんか黒ずくめのやつと戦うシーンが激アツ演出だったりする。
そうだよ、
ね、やった線香来たみたいな。
あれだね、薬物の線香、線香が上からバーンって出てくるの。
想像できる。ありそう。傘開けとか
ね。傘開け、連打。連打。
連打、絶対ある。もっと回れって。絶対あるわ。
だから宮台さんのあの記事も関係ないと今回は。つなげられないと。
あまあ接続はできますけどね、
J ホラー 2.0 にも。
慎太郎先輩が紹介してくれた、社会学者の宮台真嗣先生のネットフリー版呪音こう批評記事があれは、どこだったかな、サウンド、リアルサウンドかな、リアルサウンドがどっかに掲載されてて、
うんうん、
それ読むと、まあ、宮台先生曰く J ホラー 2.0 って言い方しました。 J ホラー 1.0 と 2.0 っていうのがあって、
うん、
J ホラー 1.0 っていうのは、うん、なんか正体不明なものとかなんか存在から襲われる恐怖を描いている、
うんうん、
まあリングだとサダコンみたいなね。でも 2.0 になったらその恐怖を与えてくるのが人じゃなくて場所なんだっていうことですよね。だからその視点で見ると事故物件はまさに 2.0 的な映画ではあると思いますよ。
うんまあでもそこに別に向き合った映画じゃないよね。
Jホラー 2.0 的なモチーフなんだけど、その最後のさ黒ローブの男みたいな人化しないでって思うけど、
いや、 やっぱじゃあ向き合ってないよね。場所じゃねえじゃん。
まあでもこれは僕の好みだからね。まあ場所じゃないって、場所から切り離されていくもん、
うん、あごめん、単純にバージョン1バージョン2だ、
1.0 とか 2.0 じゃなく、うん、まあでもあれは本当に、まあ、その通りだと思いますよ。
うん、相変わらず分タイムが難しいよね。すごいよね。いや大先生はね、
分タイムむずいプラス口が悪いっていうね。
あ口も悪いね。
いや、まあ、まだ温当な書き方してましたけどね、あの、うんうん、感情の劣化とか言葉の受動機械みたいな。まだ温当な方で、もっと筆が乗ってくるとケツなめ外交とかね。
うん、まあでもクズかとかあったもん ね、 いいですかね。まあでもやっぱ面白いよね文章ね。
面白い、
めちゃめちゃ面白いよ、うん、エネルギー使うけどね。すごい一文にすごい ね、 ね、あっち行ったりこっち行ったりするんだよね。すごいよやっぱり、うん、
カロリーが高い。
そうカロリー高い、そう一行でどんだけ情報入れてんのっていう、
ね、なかなか読み進められない、
うん、
まあ、宮台先生は事故物件どう見たか興味あるけどね。
いやこれ宮台先生に見せない方がいいんじゃないの。
意外と褒める可能性もあるんじゃないですか。ないかな。
でも人間中心主義側だと思うけどな、うん、今回は、
うん、構造の座組の強さみたいなのは見えましたけどね。あとやっぱこの言い方が正しいか分かんないけど、中田監督ってその職人なんだなと思いましたよ。またもんてきますけど、アルプスの、
あ、まあ、要望に応えたと。
この亀梨君だからラブストーリー要素入れてくれって言われて入れたんだと僕思ってるけど、でももともと中田監督はラブストーリー撮りたい人ではあったから、まあ、もしかしたら中田監督発信なんじゃないかみたいに考えてる人もいるとは思うけどね。
うん、でもその宮台さんの記事でその場所があって 人がそのタイムラプスの動画のように人がただ通り過ぎていくだけの存在っていうところがなんか美しくてね、好きだったね。まあそう考えるとジャニーズがどうとかっていうのはやっぱそれとは真逆のことになって、まあそのね、まあ仕事である以上ね、お金は稼がないといけないけど、もう作品としてはな。
宮台先生の論だと、その人っていうのは入れ替え可能なものになってるんだってことでしょ。
うん、そうだ。
まあそれとは確かに逆ベクトルではあります
よね。逆だよね。まあでもその映画というもの、映画館に人を呼び戻すっていう、うん、観点から考えれば確かに一つの回なのかもしれないね。
まあスター俳優だしね、亀梨君も。
まあでも心霊がそういうことになってるっていう視点はあんまり持ってなかったかな。
あ、本当ですか。今、なんか昔っていうほどじゃないか、1年前ぐらいにさ、うんこ漢字ドリル流行ったじゃないですか。
うん、
あれの怪談版とか出てるんですよ。なんか一行怪談ドリルみたいな感じ。
うん、
結構そういう、まあブームは来てますけど。
怖い。
まあ、キャストのパワーもあるし、まあ、この中田監督がホラーの真ん中じゃなくて、でコメディとか恋愛とか入れることによって幕の内弁当にしたっていうのがすごい正解だったんだろうなと思いますよね。うん、やっぱり幕の内弁当は好きなんですかね、みんなね。ホラーの要素もあるし、恋愛の要素もあるし、まあ、芸人の話とも読み取れるし、とりあえず宮台先生の文章が面白いっていう結論でいいですか？
まあでも1年後忘れてるかな、俺は。この映画を。
で、忘れた頃に事故物件怖い間取り2来ました
けどね。高田純次が祈祷フェスなんじゃない
？まあ、そっちに振り切ってくれたら僕すごい大好きになる可能性ありますけど、90分祈祷フェスだったら最高ですけど。亀梨くんはね、だって能力者じゃないもんね。だから、まあ、なおちゃんがね、まあ、亀梨くんとなおちゃんの子供がみたいなね。だんだん面白くなさそう。面白くなさそうになってきたな。
まあでもだから糸とかよりもってこと、売れてるってことだよね。
須田くんと小松菜奈、そして中島みゆきというこの3トップに圧勝でしょ。
うん、まあそっちはそっちでこのコラボが発動してるけど、うん、まあ意外とこっちの方が強かったと。
僕は絶対糸は強いと思ってたんです
よ。まあまあまあ王道って感じするよね。まあそう考えるとまあ興味深い。
うん、
結果になってる ね、確かにね。
現象、
まあまあまあ、ちょっと商業主義だと切り捨てるにはとは、ちょっと確かに。
完全にこれ、糸の話になっちゃいますけど、本当に J-POP から誕生した映画、誰が見に行ってんだよ。
誰が見に行って。
須田くんファン。
須田ファンで
しょ。小松菜奈ちゃんファンが行ってんの。それとも、みゆきファンが行ってんの。
みゆきファン、
どこが行ってんの。
どうか、
みゆきファン行かない。だ、多分さ、あの グリーンの映画とかあったじゃないですか、ね、前奇跡が感動の映画館みたいな、あれグリーンファン行ってるでしょ多分。
うん、グリーンファン、ね、
中島美嘉の雪の花が感動の映画館。これ多分中島美嘉ファン行ってるでしょ。ただみゆきファン行くのかな。糸の前。
え、これは糸見る流れってこと？
いやもうただでさえさ、来週再来週は面白そうな映画多いよねっていう話をさ回す前にしてたのに、たここで糸。
しかも
21日
公開だからね。まあ、ただ見てないのに言えないからね。
まあそれはその通りですよね。
まあまあ、ただこう究極力でいくとっていう話ね。自己保険が強かった
と。なんか言い残したことありますか、先輩は。
鶴橋出てた。
つるはしでしたね。近いなって。
ああ、そうなんですね。
まあ、嘘地名だった。なんか南鶴橋みたいな。はいはい、めっちゃ嘘っぽいから。
でもちょっと説明がありそう。
まあまあね。
終わりますか。
以上、脱力。
キネマタイムズでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
脱力キメナタイム中。
それはいいんですけどね。